ご着席ください。朽ち果てないという題で志尊俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま使徒言行録13章の26節から37節までご一緒にお聞きいたしました。ピシディア州に近いアンティオキアの町に建てられておりましたユダヤ人の回廊で、そこに居合わせた人たちにパウロが語った説教の中の一部です。先週も申し上げましたけれども、パウロがこの街道で人々にイエス様のことを述べ伝えたときに、その話を聞いた人たちは大変に強い印象を受けました。そしてどうか次の安息日にもこの街道にやってきて、今日と同じ話を聞かせてほしい、そう願ったと言われています。13章の42節のところにそんなふうに述べられています。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。で、同じことを話してほしいと頼んだというのは、これはもちろん一言一句違わないことを聞きたいと言ったわけではなくて、この日パウロがアンティオキアの街道の人たちに述べ伝えたのと同じ事柄についてぜひ来週も聞かせてほしいと願ったということだろうと思います。ユダヤ教の街道に集まっていた人たちにパウロが語ったこと、それは実はこの街道の人たちにとってはこれまで何度も聞いてきた聖書の言葉でした。しかしその何度も聞いてよく知っていると思っていた聖書の言葉が、パウロによって解き明かされてみると、今まで、思っていたのとは全然違う言葉、あるいは違う事柄を語っているのだと、そんなふうに思えたのです。それでこの街道の人たちは大変に驚いて、自分たちが今まで聖書のことよく分かってる、分かりきってると思っていたのにそうではないようだと気がついて、ぜひその自分が聞かされたそのことについて来週もまた続きを聞かせてほしい、そういうふうに願ったわけです。しかしどうしてこの日街道にいた人たちはそんなふうに感じたんでしょうか。彼らがこの日パウロから聞かされた説教というのはどういう内容だったんでしょうか。で、そのことを私たちもぜひ聞き取りたいと願いながら、パウロが語った説教を少し、3つに分けてですね、少しずつ丁寧に聞いていこうとしています。で、先週はパウロが語った説教の一番最初の部分を聞きました。そこでは神様がアブラハムに与えてくださった祝福の約束をどこまでも忠実に持ち運んでくださっている、人間の不真実なありようがあってもそれにもかかわらず神様の側では約束した通り真実にことを持ち運んでくださっているのだということが語られていました。今日はその続きなんです。その神様の真実な約束というのが主イエスという方によって実現されたということ、そして実はそのイエス様のことというのが旧約聖書においてあらかじめ予言されていたことだったと、そういうふうにパウロが語っているところです。26節からもう一度繰り返して聞いていこうと思います。26節をお読みします。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。で、日本語の聖書だと、言葉の順序が、多少入れ替わってしまっているんですけれど、 実はこの26節で一番最初にパウロが何を述べているかと言いますと、私たちにってまず言ってるんです。私たちにこの救いの言葉が送られています。もともとの語順を生かして翻訳するなら、そんなふうな言葉をパウロは語っています。私たちにこの救いの言葉は送られていますっていう、この救いの言葉というのは、もうちょっと丁寧に言うならば、主イエス・キリストの十字架の死と復活ということによってもたらされた神様の御業のことであり、そしてまたその神様の御業を伝え告げ知らせる言葉ということになるだろうと思います。イエス様の十字架と復活ということによって私たちに救いがもたらされてきている。パウロはそう語るんです。私たちにこの救いの言葉が今送られている、もたらされている。でもそこでじゃあ、パウロが言っている私たちというのは一体誰のことになるんでしょうか。パウロはここで街道に集まっていたユダヤ教を信じるユダヤ人たちに対してキリスト者である自分たちのことを私たち、そういうふうに線引きをしているんでしょうか。どうもそうではないようです。この26節で私たちというふうにパウロが語っているとき、そこで念頭に覚えられているのは、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、あるいはキリスト者であろうとユダヤ教徒であろうと、今実際にパウロの言葉に耳を傾けている人、この場所にいてパウロの言葉を聞くことができている全員を指して私たちというふうにパウロは言っているようなんです。でそのことというのは次の27節を聞くと少しずつ分かってまいります。今私たちには救いの言葉が送られている。私たちはその救いの言葉を耳にすることができている。だけれどもあのエルサレムの人たちやことにその指導者たちはそうじゃなかった。パウロはそんなふうに27節で続けていくんです。彼らにも同じ救いの言葉が語りかけられたんだけれども、あのエルサレムの人たちはせっかく聞かせてもらったシエスの言葉に耳を貸そうとしなかった。イエス様を救い主と認めないで、またこの方についてイエス様について旧約聖書の中に語られている予言の言葉を理解することがなく、この方をただ一方的に罪に定めて葬り去ってしまったんだって、27節ではそんなふうにパウロが語っています。26節に言われている私たちっていうのは今アンティオキアでパウロの語る言葉に耳を傾けている、そういう私たちです。そしてその私たちっていうのは実は27節のところで、御言葉を聞きそびれてしまった、あるいは聞き損ねてしまった人たちに対比されているんです。27節と28節をお読みいたします。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。パウロはここを語りながら、実は、とても残念な思いというのを、心の内に抱いています。パウロとすればです、エルサレムの指導者たちも願わくは、今ここでアンティオキアの人たちが耳を傾けているみたいに、イエス様の言葉に耳を傾けてほしかった、そんな思いを持っています。もしエルサレムの人たちが、そしてその指導者たちが、主イエスの語る言葉にもう少し素直に耳を傾け、そしてこの方こそが救い主なのだということに気がついていたら、様子は今と随分違っていただろう。パウロはそう思ってるんです。でどうしてかって、もともとパウロもエルサレムに暮らしていて、そして教会に連なる人たちに激しい迫害を行う側にいた人だからです。 ここでエルサレムに住む人々やその指導者たちというふうに挙げているこの人たちというのは、実はパウロからすると知らない相手じゃないんです。よく見知った人たちです。昔はもう非常に親しく交際していた、そういう人たちもたくさんいたに違いないんです。でもそうであるだけに、自分がよく知っていて、かつては大変仲良くしていたそういう人たちが、主イエスが救い主だということについて無理解であるということを本当に残念に思っていたわけです。エルサレムの人たち、特にその指導者たちは、主イエスが無実であるのだということを本当は承知していたのだけれど、しかしその上でこの主イエスを罪に定めて、その処刑を行うように時のローマ総督だったピラトに求めました。どうしてそんなことをしてしまったのか。それはこのエルサレムの人たちが主イエスを救い主として認めなかったから、また旧約聖書の預言の言葉も理解できなかったためだとパウロは言っています。もしもこの主イエスという方が本当の救い主だと信じて、そして旧約聖書をこの方を証しする言葉だと考えて読んだならば、きっと旧約聖書の中にイエス様こそ救い主だと、そういうふうに指し示す言葉があったに違いないんです。ところがエルサレムの人たちはそんなふうにイエスも信じようとはしませんでした。この方を認めないでピラトに死刑にしてくれというふうに求めて、そして実際に木にかけ、十字架にかけて殺してしまったんです。で、このエルサレムの人たちが十字架にかけて殺してしまったイエス様というのは、本当は救い主だったわけですから、神様が地上を生きる人間たちをご自身に結びつけようとして神様の方から送ってくださった救い主だったんですから、もしそのことが了解され受け入れられたならば、イエス様は行く先々で大変好ましい方として人々から喜ばれ歓迎されたに違いなかったはずなんです。私たち人間がこの地上でいろいろな不安や困難を抱え、よるべないものとして生きていかなければいけない、見通しがきかなかったり恐れを抱いたりしながら、大丈夫だろうかと思って人生を歩んでいかなきゃいけない、そこにもし本当に救い主である方が神様からやってきてくださってです、そして私はあなたと一緒だから、神様もあなたのことをちゃんと見守ってくださっているんだから、あなたは大丈夫だ、そう言ってくださる救い主が自分のところに来てくださったんだと、そのことを理解することができたなら、きっとそれを知った人は大変喜ぶに違いないんです。そしてその方を歓迎して自分たちのもとに迎え入れたに違いないんです。ところが実際はそうならなかったんです。イエス様は救い主と認められませんでした。そして無実の罪で十字架にかけられお亡くなりになりました。救い主を送って、そして人間を自分に結びつけようと神様が計画してくださった御業は、人間の側の無理解と頑なさによって一旦頓挫してしまった、そんなところがあるんです。イエス様の十字架の出来事っていうのは、神様から私たちにせっかく差し出された手、人間を保護し人間を支えようとして差し出してくださった神様の御手を、人間の側が この上なく乱暴な仕方で振り払い、それどころか敵意をむき出しにして槍で切りつけ、剣で切り落としてしまうような、そういう出来事です。何とかして人間を助け導こうとなさる神様の愛の計画というのは、その神様が救おうとなさっている当の人間の固くなさによって、人間自身のありようによって全てが台無しになってしまった、そんなふうに思える出来事、それが十字架の出来事です。神様がせっかくお使わしになった救い主、その救い主を十字架につけてしまったということで、もし神様が人間をお怒りになって私たち人間を滅びるに任せるというふうになさったなら、そのことについて私たちの側は不平とか不満を言えるような立場ではありません。神様の側から送ってくださった救い主を人間が十字架に貼り付けにして殺してしまったのであれば、その交わりがちゃんとしてないというのは、これは人間の側の責任になるからです。十字架をご覧になって神様が私たちに背を向けるようなことが万が一起こったとしたら、その時にはその責任は私たちの側にあります。神様が差し出してくださった御手を握ろうとしないで冷淡にそれをあしらい振り払ってしまったからです。ところで実際の神様はどうなさったか。人間の心ない仕打ち、十字架の出来事が起こったんですけれど、それに対して神様は敵意を持って敵意に報いようとなさったのではありませんでした。そうではなくて、まるで人間が思いつかないような仕方を神様お取りになります。非常に明瞭に30節にこう述べられています。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。そしてパウロはさらに続けます。この主イエスのご復活ということについては、古くガリラヤからずっと付き従ってきた弟子たちが何度も何度もこのよみがえりのイエス様とお会いして確かめていることだから、この復活は間違いないけれど、しかしそういう仕方だけではなくて、イエス様の復活は別の仕方でもこれを確かだということができる。そして自分たちはそのもう一つの方法で主イエスの復活が確かなのだということを告げ知らせる役目を果たしているんだ、そういうふうに言っています。31節と32節をお聞きします。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。イエス様の復活が確かだということは、今や復活の主イエスと直にお目にかかった十二弟子をはじめとするガリラヤから従ってきた直弟子たちの口を通して確かだと言われている。しかしそれだけじゃないんだというんです。私たちも先祖に与えられた約束、これはすなわち聖書の言葉、旧約聖書の言葉ということですけれど、その旧約聖書の言葉を注意深く聞いて、そしてそこにイエス様が確かに復活なさっているという福音を確かめることができる。イエス様のことを古くから知っている時期弟子たちは、自分の知っているイエス様が復活して生きておられるんだということをこの目で見たと言って証言することができるけれど、イエス様のよみがえりってそれだけしか根拠がないんじゃないんだっていうんです。旧約聖書の中にだってそのことをあらかじめ伝えている預言の言葉があったんだってパウロは言うんです。そして2つ3つの箇所を実際に取り上げてここで語っています。 今日はあまり長く話さない方がいいと思うので、最初のところだけを取り上げて申し上げますが、詩編第2編にこう書いてあると言ってパウロは語ります。33節です。つまり神はイエスを復活させて、私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。パウロがここで引用しているのは詩編2編の第7節の言葉です。で、実はこのあなたは私の子、私は今日あなたを産んだっていうこの言葉はイエス様の復活のことを思ってパウロがここで喋っている言葉なんですけれども、この詩編2編にこう書いてあるってパウロが喋った時にです、アンティオキアの教会に街道にいた人たちはこのパウロが喋ったこの言葉だけではなくって、詩編第2編の前の言葉っていうのも思い浮かべることができたのでした。実はこの使徒言行録の少し前のところに詩編第2編の前の部分の言葉が引用されています。そこを開いてみようと思いますが、使徒言行録の4章25節と26節のところです。新約聖書の220ページです。220ページの上の段の真ん中よりちょっと左側ですが、使徒言行録4章の25節26節を読みします。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。その後が2編の言葉ですが、なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。この4章のところには詩編2編と書かれていませんが、これは直に詩編の2編と照らし合わせばはっきりします。ここに語られているこの二重カニ括弧の中というのは詩編2編の1節と2節の引用なんです。今日礼拝の中でも実は購読詩編で詩編2編をみんなで先ほど唱和しました。そこを思い出してくだされば、こういう言葉があったなと思い出されるかと思います。でこの詩編2編というのはどういう歌かと申しますと、地上を治めてきた王者がその生涯を終えて亡くなった、でそのところで跡目争いが勃発している時の状況が歌われている歌なんです。今まで、国をしっかりと治めてきた王様が亡くなる、王様が崩御すると、それまでその王様の下で、押さえつけられて、形の上では従順に従ってきた各地の豪族や王たちが一斉に鎌首をもたげて王国に反逆をするようになる、そういう場面がこの詩編2編の最初に語られている場面です。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。逆らっている人たちはこう考えるわけです。もう自分たちが恐れていたあの王はいない、今こそ自分たちの気ままに歩んでいいはずだ、そう言って王国の権威に逆らうというのが詩編2編の最初の場面です。ところがそんなふうに各地の王や豪族たちが気ままに反乱や謀反を起こしているときに、まことの王である神様はそこで新しい王をお立てになるわけです。そしてその王に向かっておっしゃるんです。あなたは私の子だ、私が立てた本当の王だ、だから、あなたは恐れることはない、今日私があなたを産んだのだ。それが、パウロが今日のところで、引用しているあなたは私の子、私は今日あなたを産んだという言葉です。 もともとの詩編2編という、この詩はイスラエルの国の王朝が転覆しそうになっている、そういう危機に際して神様が本当の王を、この者こそこの国を治める正当な王だと言ってお立てになってくださっているという歌です。ですからそれまでアンティオキアの会堂の人たちはこれは昔のこういうことを歌っている歌だというふうに思ったに違いないわけです。昔いつの時代かにその王朝がある王様が亡くなって危険にさらされたときにそこで新しい王が即位したことを歌っている歌だなというふうに考えていたに違いないわけです。ところがパウロは実はこの詩編第2編というのはイエス様のことを予言している言葉でもあるんだというふうに説明をするわけです。詩編2編の中で各地で鎌首をもたげて本来の正当な王様に抵抗する勢力というのはエルサレムの指導者であったり総督ピラトであったり、でそういうイエスも十字架の上に追いやっていく人々です。この世においては自分たちが権力を持っている、この世界は自分たちの思いのままに操れる、自分たちの思いを実現するのがこの世界だってそう思っている人たちです。でそういう人たちはイエス様をこぞって十字架の上に追い上げ殺してしまいました。ちょっと見たところでは言ってみたらですね、本当の王に対するクーデターが成功して、そして今からはその本当の王がいない、地上の、バラバラの支配者が自分の思い思いに、勝手なことをして生きていけるそういう世界が訪れたかに見えた、それがイエス様の十字架であるわけです。ところが神様はそういう反乱分子が思っても見なかったようなところに正当な後継者をお立てになる、神様の御心にかなう本当のお立てになって、あなたは私の子だ、私は今日あなたを産んだとおっしゃってくださった、イエス様の復活というのはまさにそういう出来事だったんだというふうにパウロは証言しているんです。イエス様が復活をしたというそのこと自体はガリラヤから従ってきた弟子たちがもう確かにイエス様よみがえっておられるんだと言っていますけれども、そのイエス様が復活された出来事というのは実は旧約聖書の中にもすでに語られていることだ、神様が一見クーデターが成功したように見えて誇り高ぶっている各地の王たちなんかを全く気にせずに本当の王はここにいるとおっしゃって王を盾になった、イエス様の復活というのはそんなふうにこの地上に起こった出来事なんだ、パウロはそういうふうに語ったんです。だからこの詩編2編というのは昔のことを思い出して歌っている、その過去のことを歌っている歌ではなくて、まさに今復活したイエス様がここにおられる、そして私たちの王として共に歩んでくださる、そういう方が立てられている、そのことを表す言葉なんだ、そしてさらに言うとそういう救いの言葉というのが今このアンティオキアの教会で私の言葉に耳を傾けているあなたたち、あるいはパウロ自身も含めてこの私たちに与えられている言葉だというふうにパウロは語ったわけです。アンティオキアの教会の人たちはそのことを聞かされて非常にびっくりしたわけです。聖書の言葉というのは昔の古い言葉だと思っていたのにそうではなくて、今日のこの私たちの生活に関わっている今私たちの上におられる王を表すことなんだ、そういう言葉だというふうに知らされて、そしてそうなのかと思ったので、ぜひ来週もそのことについて聞かせてほしいというふうに願い始めるわけです。しかしアンティオキアの教会の人たちはそんなふうに毎週毎週パウロから話を聞きたいと願ったということがここに語られているんですが、このことというのは思えばです、思えば今日この場所に集っている私たちにしても同じことではないかと思うんです。私たちは毎週毎週聖書を開いて礼拝の中で聖書の御言葉に出会います。この聖書に書いてある言葉っていうのはいずれも古くから書かれている言葉です。 新約聖書の中で一番最後の方に書かれた言葉でも、今から1900年ぐらい前にはもうすでに文字になっていた、そういう言葉を私たちは開いています。旧約聖書の一番古い言葉だったら、もしかしたら3000年とか4000年とか遡るかもしれない、そういう古い言葉です。ところが私たちはです、礼拝の中でこの聖書の言葉を古くからある古典として聞いてるんじゃないのです。いつでも今日の私たちに神様が語りかけてくださり、この言葉の中で出会ってくださる、そういう神様の御言葉として私たちは聖書の言葉を聞きます。しかしどうしてそうなるんでしょうか。それは聖書の中に明かしされている主イエスキリストという方が復活をなさって、そして生きておられる方として私たちに今日も出会ってくださるからなんです。私たちのそれぞれの生活に今日もイエス様が伴って、あなたと一緒に歩いてあげよう、そうおっしゃって私たちを支えてくださる、そのことがあるからこそ私たちは古い言葉であるはずの聖書の言葉が実は今日この私に聞かされている今日の言葉として聞こえてくるようになるんです。私たちが聖書をいつも新しい言葉として聞くことができる秘密というのは、実はイエス様の復活にあるんです。イエス様が私たちと共に歩んでくださる、いつも一緒に伴ってくださる、そして私たちの生活に見通しがきかないと思って不安になったり恐れにとらわれそうになるときにも、大丈夫、この私はあなたと一緒にいるし、あなたは決して神様から離されたものではない、あなたは今日この生活で、この生活の中で神様に愛されているものとしてそこを生きているんだ、イエス様がそのことを私たちに繰り返し繰り返し語ってくださる、神様の言葉として、実は聖書の言葉はいつまでも古びることがなく朽ち果てることがないんです。アンティオキアの教会の人たちが強く心を動かされた、その出来事の中から私たちはイエス様がこの聖書の中に語られている、そしてそのよみがえったイエス様が私たちにも一緒に歩んでくださって、そして絶えず私たちに勇気と力と慰めとをもたらし続けてくださるのだということを確認したいと思います。そしてそのイエス様に確かに伴われているものとして、私たちは今日ここからの歩みへと使わされていきたいというふうに願うんです。世の中はいろいろな不安なことがあり、気持ちが重いことがたくさんあるかもしれません。しかし実はいろいろな不安や恐れにとらわれた時代というのは今の時代だけではありません。ヨーロッパでは中世にペストなんかが流行って本当に多くの人が亡くなっていた時代がありますし、あるいは戦争によっていつ誰が死ぬかわからない、明日爆弾が落ちてくるかもわからないというもとで生きた人たちも大勢います。しかしそういうすべての時代を貫いて、実はイエス様はそこに生きている人たちと一緒に歩んでくださるんです。この私はあなたと一緒だ、どんなことがあってもあなたは神様の愛から引き離されてはいないのだ、そのことをイエス様が身をもって私たちに伝えてくださりながら一緒に伴ってくださいます。私たちもそのようなイエス様に伴われている教会の枝々とされていることを本当に感謝に覚えたいと思うんです。そしてイエス様が与えてくださる一日一日の生活を心を込めて歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちの人生には人間の目で言えばいい日も悪い日もあるように感じられます。いつでも自分の思い通りになるのではなくて、思うようにならないことが様々あり、また始終そのようなことがあり、私たちはこの地上の生活の中でいつも難にしながら、あるいはため息をつき、時にうめきを漏らしながら歩まなければいけないような、そんな人生を過ごしています。しかしあなたはそのような私たちを 非常に重くご覧になっていてくださり、そして確かに一人一人があなたに愛されているものであり、イエス様が私たちのためにこの世に来て、そして私たちの破れた罪をすべて背負って十字架の上にかかってくださり、私たちの罪を清算して新しい命を与えてくださっているのだ、そういう方として私たちに出会ってくださることを感謝いたします。どうぞ今日から始まる新しい人巡りの間、イエス様がここにいる私たちに伴ってくださいますように、そしてイエス様が共に歩んでくださる中で私たちが日々歩むことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちにはいろいろなことが見通すことができず、そして不安や恐れにとらわれることがあり、気持ちが重くなり、さまざまな悩みや苦しみや悲しみが襲ってきますけれども、しかしそんな時にもイエス様がいつも私たちと一緒にいてくださるのだということを聖書から聞き取り、聖書からあなたの新しい愛を知らされながら歩んでいくことができますように、そして私たちも御心でしたらそのような主イエスキリストを指し示すものとして、自分の生活の中にあなたの愛の技を少しずつ行いながら歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが不安や恐れの中に置かれているようであっても、主が共にいてくださるという頼もしさによって支えられ、勇気と慰めと力を与えられて歩むものとさせてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。